中村文明のみるみる元気が湧いてくる。
はい、先週に引き続き老僧隊のお二人にまたお越しいただきまして、
は
い、
またお邪魔してます
こんにちは、くにちゃん、たきちゃんで、
はい、ね、
よろしくお願いします。
老僧隊というのがよくわからないという話を先週もしきりにしましたけど、はい、やっぱり伝わらないかなとはね思うんですけど、でもね、白い衣装でいつも、
はい、
たった1曲だけのレパートリーで、
そうですね、
頑張ってらっしゃる、
うん、はい、なんか毎回こうね、文明さんがこう嫌な顔されるとあれ快感になってきます。
そうですね
また来たんかみたいなね。
いやもうね、なんかあのお客さんのあのドン引き具合がもうね、このすごいこうなんかみんなどうしていいかわからないみたいな、なんかあの、なんかあの雰囲気がね、でそのドン引きの雰囲気に、うん、おたくら全く負けてませんやん、うん、ね、最後までやりきるし
喜んでたもんね、ネタになったってね、たき、はい、ちゃんよね、あれはドン引きの、
あの最初の頃からやっぱりドン引きやったでしょ皆さん。
最初どうやったんやろう。私あの五円紬大学で老僧隊の格好していくちゃんと一緒に あの入学式出たじゃないですか、うんうんうん、ただ、はい、あの格好して
あの頃が始まりな。
いや、もっと前からなんですけど、うん、私がイメージでローザの格好をして文明さんにどうされたんですかってなんかこう突っ込まれることをだけ望んで、ドキドキしながら2人で座ってたんです。
で僕突っ込まなかったでしょ、
うん、
なんかすごい次元爆弾かなんか
危ない人やと思って避けられて、
うん、絶対もう触れたらかんわ思って、うん、もう目も合わさんようにしてましたからね、うん、
で逆に懇親会もその格好でローザの格好で全部通したんですよ。
一貫して通しましたね、う
ん、やっぱりおかしいんやと思って、ね、
そのおかげで第二講義始まる前にビリーさん踊らせてい
って、そうビリーさんの回から踊らせてもらって、
ね、だから僕講義始まる前にこっからやったからね
ビリーさんもその時初めて老僧隊を、
いや何回か見てて、
うん、FM ギグではね、評判ですよ ね、
あのFM ギグってあのふみちゃんとか以外はほとんどあのミュージシャンの方が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
そのインディーズのね、でインディーズのミュージシャンで、はい、年齢が40代のミュージシャンが多いんですよ。だから目の前で自分の曲に合わせて踊ってくれたら、うん、まあミュージシャンが嬉しがる、うん、
ほら
そんな即興で踊れるの、
うん、なんか踊れます。
なんとなくだなんか勘違いするんやろね、自分が今日自分がいつも一人歌ってたのが周りに同じ格好した人たちが踊るので、もうノリノリですよ。
スクールメイツってまた古いな
だから場所によってはすごくこう演じ者が喜ぶパターンが多いですよね。見てる人は弾いてるかもしれんけど、だって大阪城の野外音楽堂では出るし、うん、あっちこっちライブハウスにも出るし、
うん、へー頑張ってます、は
い、ね、はい、赤荘の舞台も出ました。
あ、そうやね、赤荘
なステージにね、
赤荘って何だっけ、
ライブハウス、森源ちゃんとかおかんとかがライブよくする
ライブハウスやね、
はいはいはい、でもあの五円紬で私が入学式で出たら、いやそんなことやってたんやみたいな感じで、たきちゃんが翌日
次の日に神戸の公園で同じ格好で、ああ昨日も見たぞって言われて、ああ顔を見て、あちょっと違うって言われて、 あの西村先生の主催のあの神戸の
あの時な、
はい、
あれも教育関係の講演会と老僧隊の踊りは全く関係なかったもんね、あれね。
けど呼ばれたんでしょ、西村先生。
そう、西村先生。
西村先生って西村徹さん。
そうです。西村先生が老僧の格好で来てくださいって言われて、
へ
え、いいんですか。
読んだくせに西村先生も老僧隊とは何かということの説明も何もせんからね。もうみんなもうドン引きもドン引きで、どうリアクションしていいかわからんっていう、あのお客さんの困った感のね。あの表情がたまらんですよね、うん、
そしてフルコースまで、
フルコースまでね
そうなんです
か、大人がアホなことを真剣にやってる。
なるほど、
そうです、そうです、はい、
でもまあその このギグに来てこうやられる方々、ミュージシャンが多い。
ミュージシャンが多いんですよ、パーソナリティが。
はい、いや、なんかね、そのローザ隊のお二人も、うん、とても応援してくれて、先週もちょっと話、
ね、
ちょっと出ましたけど、
はい、
その11月の20日に高槻の、ね、大阪の高槻現代劇場というところで、ちょっと栗木の部活と、あの通称下やん、ね、うん、本名下川浩二と、うん、私中村文明の3人で、講演会があるという、
はいはいはい、
この栗木の話をですね、うん、なんかもうちょっとしてみたいな。
ああ、僕はしてほしいなと思ったんですよね。週またいです。
僕まだ実際会ったことないんですよ。
会ったことないですよね、ビリーさん。
ないですか、
うん、すごいこう、まあ、それこそさ、ね、先週言ってましたけど、うん、衝撃的な人間やったっていう。
まあ、だってね、うん、栗木ってもともと北海道の、はい、うん、人間で、
はい、
ほんでその高校時代に、え、高校時代か中にそのすごい好きな女の子おって、うんうん、で付き合ってて、ほんでその女の子の、
はい、
もう何よりの希望がもう安定した人生っていうのが何よりの希望で、私のもう結婚相手の理想はやっぱちゃんと大学を出てて、
はい、
そしてできたら公務員がいいんだと、
うん、
でそして学生時代からちゃんと車を持っててくれると嬉しいなみたいな、この3つぐらいがその、
なるほど、
その若き女性の一つのこの
条件
やったわけ、
はい、
これ栗木は、
はい、
よしと、まずは大学行かなあかんと、
はあ、なるほど、
彼女に認められるために大学に行って公務員になると、うん、そして大学生になった瞬間からもう夢中でアルバイトをして、
はい、
で車をもうなるべく早く買って、
うん、
助手席に彼女を乗せて、うん、でこうデートにいっぱい行くぞという、うん、その意気込みで彼は他に目的もなく大学に行くわけですよ。ほいで夢中になってアルバイト頑張って、
はい、
ほいでやっと車を買ってね、
うん、
やっと車を買って初めて助手席に彼女を乗せたその日に、2年間付き合ってきてるその彼女に、栗木くんありがとうって、うん、私が車が、ね、車乗っててほしいって何遍も言うたから、こんなして無理して買うてくれたんやろって、けど無理して買うた栗木は、
うん、
でもどうだとばかりに、うん、彼女を初めて乗せたその日に、
はい、
実は栗木くん、私2年付き合ってきたけど正直あんまり栗木くんのことが好きじゃないかもしれないって言われたから、
初めて車乗せた日に、
初めて車買ってね、初めて乗せたその日に、また言い方も遠回しでショッキングでしょ、私正直あんまり好きじゃないかもしれないって、なんやそれみたいなね。でも栗木それでがっくりショック受けて、でその後その公務員目指して頑張ってた勉強も、もういっぺんになんか糸切れてもうて、ほんでその彼女とはさよならするんやけれど、さけど栗木はも
う
純粋で本当にその彼女のこと大好きやから、
はい、
だからそのあれ何、一つ調べたらね、うん、その彼女の趣味が、
うん、
あの山登りだったの、うん、だから大学の山岳部とか入ってて、はい、で山登りこういっぱいしてる、なんで、
うん、
よし、じゃあ俺ももう別れてめめしいけれど、
はい、
でも栗木くんすごい山登ってるみたいなのをなんかでニュースで伝えれたらええかなみたいな感じで、ほんでその大学もそうやってね、山岳部とか入ってこうやるんやけれど、
はい、
だけどその日本の山をね、北海道の山をちまちま登ってても有名にも何もならんやないかと、それよりもちょっとニュースになるぐらいのなんかでかいことせなあかんっていうことで、それでね、栗木若い時に初めての海外旅行が、
うん、
あのその時栗木が思ったのがね、どうやって目立とうかと思ったかというと、それはその世界の 7つの大陸のそれぞれの最高峰の山、
はい、
例えば、
うん、
南米やったらマッキンリーとかね、あ、北米ならマッキンリーとか、南米ならモンブランとかかな、南米か、あれ、あ、
全然僕分からへん、
南極大陸、南極大陸ならアコンカグアとかね、
まあ、大陸ごとのこうザ・マウンテンと言われるところですよね、
一番最高峰、
はい、
でそこに単独をたった一人で、
はい、
あのセルパとかね、
はいはいはい、
あえて荷物担いでくれたりする、うん、あの、はい、お手伝いの人らを連れて行かずに一、
はい、
人で上がっていくわけよ、
うん、
しかも無酸素で、
無酸素で、
それがすごいですね、
すごいですよ、
だからあの有名な登山家さんがね、
はい、
結構ええ年してもなんかマナスルとかいろんなとこ登っていったりするけど、でも ボンベ背負って、はいはい、であのサポーター何十人もついて、もう絶好のコンディションで上がっていくのと、クリキはちょっと違うわけよ。で単独無酸素、兼ねないから、うん、でこいつね
金がない
から、それがスタートなんですね、金がないから
で、こいつね、初めての海外旅行が北米マッキンリー登山なんですよ、
単独無酸素、
単独無酸素
兼ねないから、
うん、で向こう行って、はい、酸素ポンペをみんな背負っていくんだぞって言われたけど、はい、いくらするんですかって聞いたら、うん、まあ、3万ちょっとするって言われた時点で、うん、すいません金ないから無理ですって、で君な、は
い、
マッキンリー舐めたらあかんぞ言って、
はいはい、
もう入山の時から散々言われたらしいんやけど、でも実際金ないからしゃあないがない話で、こうでこう登っていくんですけどね、でもそのシェルパーとかっていうそのいわゆる荷物担いでもらう人も雇われへんし、うん、金がないから、だから道ずっと雪道歩いててもね、
はい、
あのこのなんていうの、この地面のいわゆる氷河の亀裂みたいな、うん、あんなところに落ちたらね、例えば何百メーターとか、もう一発即死でしょ、
はい、
でそんな亀裂いっぱい入ってるところ、上から雪がぶさっててね、はいはい、分からんかったりするって、だからね、はい、道先案内人とかそのシェルパとかね、
はい、
絶対連れてかな危ないってみんなから言われたけど、金がないから、
なるほど、
だから人も連れてかれへんし、酸素ボンベも背負わらへんと、
はい、
いいす、一人で行きますからね、あまりにも危ないって言われたんで、
はいはい、
分かりました、じゃあその氷河の裂け目のところに落ちないようにって言ってね、はい、栗木自分で何やったかというとね、うん、3メーターも4メーターも長さのある竹を拾ってきてね、竹、
竹
竹
拾うということはお金がないから、
ね、お金がないから
ほんまですね、
その竹を自分のこの縦に1本と横に1本、
はい、
十字の形にその腰にくくりつけて、これで氷河の裂け目に落ちてもね、その竹の棒でビヨンビヨンビヨンビヨンって言って、
そうなん
です、落ちないようにという予防策のために、
はい、
竹の棒を2本体にくぐりつけて上がってたんで、
すごい
すごいですね、
ほんで実際に氷河の裂け目に落ちて、そのビヨンビヨンで助かったんだ
そうなんや、
2回ぐらいそれで助かった言うて、
竹命つく、
アホやなお前ほんで設定してる映像をその講演会の時に映し出しながら、だから要するに登山をやり始めたきっかけは一人の、そう、失恋や、めめしい心がスイッチを入れたわけよ、笑うでしょ、
笑うわ、
ほいでその南米、あの北米、ま、あのマッキンリーにね、6000メーター級に登頂成功するわけよ、
それで成功
するの、しかもね、しかもそれを俺は単独無酸素で本当に行ってきたんだということを証明するためには映像とかいるでしょ、
うんうん、
だから栗木ね、あのビデオ持ってね、ビデオカメラ持って三脚も持って、
はい、
普通ね6000メーター級とか行くときは、例えば途中で汚い話だけどね、うんちしたくなってきたりとかするためのお尻拭く紙も持っていかなか、うん、そやけどね、あのトイレットペーパーもあの皿のまんまでね、新品のまんま持っていくと、
はい、
ゴーバルし重いと感じるんやって、もうマッチ箱1個の重さも、
はい、
もう命と引き換えっていうぐらいの世界に行くから、
はい、
だからね、みんなね、あの芯は抜くねんて、
う
ん、
はいはい、
その芯抜くだけでもちょっと軽くなる、
うん、
これでその紙もね、半分ぐらいはこう剥がしてなるべく細にしてぺちゃんこにして、
はいはいはい、
最低限の量の紙しか持っていかないというぐらい、みんな軽く軽くって全ての荷物を設定しながら上がっていくのに、栗木ビデオカメラと三脚とバッテリーとかみんな持ってね、ほんでね、山ある程度上がっていくでしょ、山ある程度上がっていったところに三脚立ててビデオを録画ボタンを押して、ほいでまた下ってきて、ほいでハーハー言いながらもういっぺん上がっていくところを映像に撮りながら、だからあいつ
倍やね、
上がって降りてまた上がり、ほいでまた上がって降りてまた上がりって、なんか 1.5 往復みたいなことをしながらね、上がって降りてまた上がり、上がってカメラセットして降りてまた上がりってしながら、それで全部記録を残しながらマラソン、あのマッキンリーに上がったんです。アホでしょ。
会いたいわ。おもろ
いですね。
でそれをね、その笑かすというよりもひょうひょうと喋るんですよね。ひょうひょうとね、うん、これでまたこうね、 そのまた吹雪の中の超過酷な映像に立ち向かっていくね、うん、その栗木の登山の、ね、姿を見てたらもう涙出てくるぐらい感動、
感動なんや、
うん、でそれこそもうね、南極も南極大陸もオセアニア大陸も北米も南米もとかで七大大陸の6つはもう制覇したから、うん、であとはもうエベレストだけ、うん、でエベレストだけやけどエベレストももう何回あいつ失敗してるのかな、うん、もう4回も5回も失敗して、うん、で凍傷かかって、
はいはいはい、
でもう10本の指のうちの9本、
そうです、ね、
9本もう真っ黒になって落とさなあかんになって思って、うん、指9本落としてるのに未だにチャレンジしてるでしょ、
うん、
うん、で今はもうそれこそCCD カメラみたいなね、うん、マナーをつけて、はいはいはい、なんかね諦めんかったらできるんだっていうのを世界のこう子供たちに発信するとかね、うん、言いながら今も頑張り続けてる。もうその栗木のね映像を見たらちょっと、
うん、
ちょっとやられますよ、うん、本当に、うん、僕初めて撮った時ね、もう感動しましたね、本当
すごいね、
う
ん、
すごいですよね。
でなんかそれとねバカさ加減のギャップがあって、
うんうん、
だってその栗木と初めて会った時その熱海合宿みたいなね、うん、で、はいはい、何人もの講師が出ての時やったけど、なんか栗木だけ全然みんな知らんかったから、
うん
うん、なんかこうどう関わっていいかわからんみたいな感じやってんけど、
ノーマークや
ったわけね。ノーマークやったわけ。で僕らみんなそれぞれホテルで、
はい、
もうあの時ホテル貸し切りみたいになってたから、
はいはい、
みんないろんな部屋で酒飲んでたり、うん、なんかそんなことしてみんなホテルの中で盛り上がってたら、うん、なんか一人だけね、
うん、
なんかあのふんどし姿でふんどし姿で浴衣の帯腹に巻いて、
はい、
でなんか変なマスクか面みたいなかぶりながら廊下をひたすら走ってるやつをおってね、なんか頭悪いやつおったろみたいな思ったらそれが栗木やったんだよね。であいつって明日喋る栗木やよなって、彼一体何なんみたいな、ほんまようわからんかったんよ。
それはわからへんです
もんね。なんで走っとんのか
わからへんし、なんか走っとんのかわからへんし、格好も格好ですからね。
これで一緒にご飯食べててもね、うん、なんかマグロばっかり食べるんよこいつ、マグロばっかり。でね、お前なんでマグロばっかり食べてんのって聞いたら、うん、想像してみてください。マグロはね、あんな大きな体で、うん、ほんの少しの酸素であんなにも深く潜るしね、うん、あんなにも長く泳ぎ続ける、うん、そのマグロの体に俺同化してみたいんだけど、なんじゃそらみたいな、
へえ、
アホちゃうかい、
これマラカスってわけじゃなく真顔で言うてくるんです
よね。真顔で言うてくるね。
聞いてくださいよみたいな感じで。
でもこれね、僕お医者さんに聞いたら、うん、はい、いやまんざらないことないって。
あ、そうなんや。
うん、そうやけどマグロ、マグロばっかり食いながら横でコカ・コーラ飲んでんの。お前そのコカ・コーラはそのアルピニスト的にどうないだ、これダメですね。でも僕コーラ中毒なんで言われて。
は
あ。なんかもね、いちいちこいつギャップがあって面白いん
です
よ。でちょっと前もね、東京の品川プリンスホテルの1階でね、
はい、
うん、なんか前からなんかボロボロの帽子かぶったね、うん、なんかね汚っこいバックパッカーみたいなやつ前から歩いてきて、なんか鬱陶しそうなやつ歩いてきたなと思いながら僕もじっと見てたらね、うん、その帽子のつばのところからチラッと僕のこと見た、うん、で僕と一瞬目を追った、うん、でね、あ、栗木やって僕思った。で向こうは僕別に変装も何もしてへんし帽子もかぶってへんから僕って分かったはずやのに、その後ね目合わさんように帽子ふかふかかぶりながら横通り過ぎようとしたから、おい待てって言ってね、お前俺って確認して今通り過ぎようと知らん顔してって言ってした、いやそんなことないですよって言って、お前俺と目合わたやんけみたいなね。とね、なんかね変わってるんです。変わってるけど、この栗木っちゅう男の体験をねリアルに映像とか話して聞いたら、なんかね、あ、俺でもスーパースターになれるかもしれんっていうね、本当に勇気は山ほどもらえる、これは一つ講演会になるなと。
これ対談もあるんで、3名の対談もあるので、
これ下屋も下屋で、まあもともとね保険会社で働いてたのに、僕の講演会に何遍も何遍も東京で来てるうちに、
うん、
俺もう辞めるわサラリーマンとか言い出して、ね、そんな簡単に辞めていいんかなみたいな、
うん、
だけどすっかり、うん、下屋また下屋でね、
うん、
なんかまたこれ誰でもできそうな、うん、あのまたね語録がおもろいよ、この人
ね、
おもろいね、TTP とかね、
あれですごい元気もらえたりしました、
うん、
シモファミとかね、シモヤンファミリーっていうのが、
シモファミですよ私は、
うん、ああそうな
ファミです、
いろんなのに所属してるねでも一番私たちにとっての師匠やっていう人は誰なん？
師匠やっていうのはね、けど一番きっかけは文明さんなんですけどね、このこういう世界に入ってきたのは、
あそうな、
うん、の講演会なんです。全然関係ない人が、
はい、
あの講演会行かないみたいな感じで、ただ兄貴が、筒井の兄貴が初主催した時のサンダであった講演会で、あの時ね、あの時に文明さんのお話を聞きました。
いやでもね、ビリーさんも講演も最近すごい多いと思うんで、
そうです ね、
はい、あれやけど、実はそのお金払ってまで、うん、こういうことを講演会とかからね、うん、人生についてとか、例えば仕事のスキルアップとか、うん、今以上により幸せな自分の未来を作ろうということを、うん、なんかある程度本気で考えながらも、うん、たくさんの学びを得ようとする人って実は全人口の 5% しかいないんやって、うん、だからその 5% の人がいろんな講演会にこう、ね、重なっていってたりとか、でも反面その 5% の人が 10% 15% になると前向きな人たちの数が増えて、 その前向きな人たちがこう愚痴ばっかり言ってる人たちをどんどん諭していったり引っ張っていったりして、世の中が良くなっていくとも言われてるんで、 5% を増やしたいなっていうのはね、
ご近所さんとかと話になったら、もうなんかもうね、もう50過ぎたんで、目がとか、あの腰がとか、その体の調子具合の悪いことばっかりの話になるので、やっぱり前向きな方とね一緒にいたら元気になるし、ローザタイもそういう意味でご近所さんもローザタイ入ってもらいたいですけどね
なんかビリーさんが思う、うん、この人の講演はもう俺は一番好きやなっていう人って誰だったんですか？
ふみちゃん。
そうなんですか。
僕は講演会とかその辺のイメージ根底から覆したのは中村文明さん、あなたでございますよ。
そうなんですか、
うん、僕だってコンサルタントじゃないですか、
そうですね。
であっちこっちで講演っていう形じゃなくて、こう、まあ、前に立って話す機会ある時って、うん、もう絶対スーツやし、
うん、
ネクタイはしとかないかんっていうのを思ってたのが、うん、初めてこう尾崎のお姉から紹介してもらって、うん、終わった時の格好が、うん、やばいやんちゃうかなこれちょっとどっから見ても敵やのおっちゃんやと思ってて、
そうですよね、見た目悪いですよね。
そうで再会した時も鈴木先生っていう先生から、
はい、
もう真面目なねゼリスの先生から紹介していただいて、コラボの講演やれっていう時も、はい、僕スーツですわ。
うん
で違うもんね。
違います。
で聞いてたらおもろいし、で世の中にこう人生変えてもらったんやっていう人山ほどいるし、ある意味あ講演家ってこんなんでいいんやっていうのがすごくあったのがふみちゃんやね。
僕もでも最初はちゃんとスーツ着とかなあかん思っとった。その概念を取り払ってくれたのは天津くんな。
あそうなんです
か。僕や彼に初めて会って、うん、彼の講演聞いた時、
うん、
ほんまね、
うんうんうん、
なんやこのええ加減なおっさんと思ってだけど天津くまんってね、まあ、リスナーの人たちはどれぐらい知ってるかってよう分からんけど、
はい、
まあまあね、元吉本やし、はい、自由奔放やし、そやけど僕師匠からね、自分 の, その熊本の師匠からね、はいはいはい、ある時で電話かかってきてね、ほんでお前天津くまんって知ってるかって電話かかってきたんですよ。向こうからかかってくることめったないのに、
はいはいはい、
突然かかってきてね、でお前天津くまんって知ってるかって言われて、いや全然そうあだけどちょいちょいいっぺん会うてみてくれとか、会えば面白いことになるとか、なんかそんなことは言われたりしてるけど、あんま僕興味ないんで、あ話も何も聞いたことないし会ったこともないですって話してたら、そしたら師匠からね、お前となんかよう似とるわって、でも魂レベルが2段階違うって、会いに行ったらお前悔しい思いするぞって、ええから会いに行ってこいって言われた瞬間も試されてると思うから、もう僕も癖やからねだってもう今までそれで何回苦しんだことだって、突然電話かかってきて、お前ロード・オブ・ザ・リングを見たかとか言ってね、いや見てませんなんか言ったら、あれは見やねえけんとか言われてね、あそこには日本人のなんかメッセージがあるとかね、なんかそんなこと言われてて、ロード・オブ・ザ・リング1、2、3って1本4時間ぐらいあるやん、
4
時間かける3だけで12時間でしょ。でね、あれ3本とも全部見たら、またお前俺に感想を言えって言われて、で電話ブチで切ってったからね、やられた、試されてると思って そと思った瞬間に、だってその日僕あの広島に泊まる予定やってんね、広島のホテルに、うん、で山口でおるとき、うん、山口におって公演してた師匠が電話かかってきて、うん、で今晩広島のホテル泊まると、うんうん、そやけどこれ試されてるからなるべく早うに見て12時間よ3本分でそれをこの感想言わなきゃ思って広島のホテルにね、はい、大変申し訳ないですけど今晩お世話になる中村文明なんですと、うん、どうしても今日中に見やなならん映画があるんですと、うん、なんで申し訳ないけど僕の部屋のそのテレビに、うん、だからビデオデッキをセットしてもらうことはできひんかえて、ビデオデッキぐらいホテルに余ってんのあるでしょ言うて電話かけたらもう 0.2 秒で無理ですって言われたんほんまにもう何も考えんとね、いやそれは無理ですって言われて、えちょっと待ってくださいよって、うん、今ちょっとは考えました言うて、いや僕もね飲食店やっててね高校 で時折まあ講演しながら頼まれ事は試され事言いながらよう喋るんですわって言いながら、ね、ビデオデッキね確かに無理かもしれへんけれど、うん、でももしかしたら従業員のスタッフの方の中に電気屋さんの息子さんとか電気屋の知り合いとかね近所に電気屋あってね安で貸してもらえるとかお金かかる分には僕払いますから、うん、なんせ今日中に見たいんやとなんやったらビデオデッキ新品買うてもって僕寄付していっても構えへんって思うぐらいね今日中にどうしても見たいという俺の情熱が分からんですかねうわーってもう半分べそかきながら説明したらホテルの人ね分かりました何とかしますってできるんやんけみたいな
さっきの返事何やったんやみたいな
ほんでホテル行ってみたら申し訳ないですでビデオデッキは用意できなかったんですけれどあのテレビデオを言うてね
懐かしい
そのセットになってるやつあるやん、
うん、
テレビ画面の下に、うん、あの VHS のビデオテープ入れる、はい、もうそれのまた画面がちいこいねめっちゃちいこいね14型ぐらいのところへ見てビデオ入れるでもねそれ近くのレンタルビデオ行って一晩中寝やんでみたらほんで12時間後ですよ、はい、師匠見ました、うん、ロード・オブ・ザ・リング1、2、3言うてお前寝てないんじゃないかって言われてバカじゃないのかって言われながらで実はこんな風に僕は感想を持ちましたって言ったらまあまあだねって言われてもうそれだけで終わりだからそういう風にねそういう風に僕鍛えられてきてるから、うん、例えばお前この本よかぞ言って渡されるとね来た試されてるって明日までに読んで、うん、自分が響いたページの響いた行のところにね僕ら付箋貼って返さなあかんかって貸してもうたらたった1日で読んでここのフレーズにとにかく心打たれましたってそしたら貸した方も喜ぶじゃないですか、そうやって人を喜ばすこともできるんじゃないかっていうふうに言われるからだからね天竺マンにおでこいって言われたら来た試されてると思ってねで次の日か次の日ぐらいに調べたら岐阜であってでそこへ向いてね僕初めて公演聞きに行って、うん、めっちゃ感動してほいで彼の作った映画一作目の映画見て、はいはい、めっちゃ感動したわほいでその日そのままご飯食べに一緒に行ってね、うん、そしたらね横で合コンやってる人らおったんやけどその合コンやってる中の男の子らがなんか急に3人帰ってて、うん、で女の子さだけが3人残ってて、うん、でそれが気になって僕と天竺の2人がねちょっとふみちゃん隣の合コン気になるよなって言うてうそやねんって言ってで2人で喋りかけて結局その女の子が一緒になって混ざってきて、うん、で気づいたら天竺鼻の中で枝豆詰めてファーとかって言ってもうわはは本舗みたいになったってきてね僕その時にこの人一体何なんやと、うん、だけどなんかその時からね僕本当になんか世界が開けたんだねなんでいろんなね刺激を受ける講演会とかね出会いっていうのはどこにでも落ちてるもんだと思いますけどよかったらぜひこの11月20日の高槻に、ね
はい、人との出会い人生変わりますから ね、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はい、じゃあそんなことで今回のみるみる元気、はい、中村文明と
ウォーリーと
ふにちゃんと
たきちゃんと
ビリーの5人でお送りいたしました
ありがとうございました
ありがとうございました。
君のストーリー一人抱え頑張っていたんだねそのパワーをぜひ僕らに 分けてくれないか。